恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。いよいよ次の週日、今度の日曜日はクリスマス礼拝です。そして来週の木曜の夜はイブの集いが開かれます。また報告にありましたように、今年の新しい試みとして、街に出かけて本当のクリスマスを伝える伝道プログラムが今週からスタートします。今晩はリハーサルが、駅の広場で開かれます。金沢駅、大和アトリオ、ぜひですね、みんなで出かけて行って、みんなで桜になったり、梅になってもいいですから、ですね、大勢でそこに駆けつけて、ですね、励ましをしたいと思いますし、この教会のトーンチャイムのグループが、金沢駅で演奏します。その一人が、新型インフルエンザの家族に出たために、今日は出られない状況になっています。ピンチヒッターで参加する人なんかもいるんですが、本当にですね、みんなでハラハラするんですけど、ぜひですね、行って温かい目でですね、励ましていただきたいと思います。また、女神かなさんが、マイムですね、福音をみんなに伝えたり、また、スティーブン先生が、みんなにですね、メッセージをします。英語？日本語？楽しみです。はい、ぜひですね、本当に素晴らしいプログラムがいっぱい組まれていますので、ですね、この街でのクリスマスに、聖書教会連盟全体でまた OM とね合体して、それをやりますので、ぜひですね、みんなで盛り上げてください。ヘブル書の11章の信仰の章から。信仰に生きた人々から今ちょうど学んでいます。カインとアベルの箇所でも話しましたように、私たちは聖書に親しむことによって、聖書の中に登場する多くの人々との出会いが与えられます。そうした出会いは、同時に自分自身との出会いにもなるのです。今日はノアと出会います。私たちは、ノアの信仰とその従順に触れるとき、もしもこれが信仰と言うんだったら、果たして私は本当に神を信じていると言えるだろうか。もしもこれが神への従順というのなら、果たして私は神に従っていると言えるのだろうか。そんな吟味をさせられます。その意味で、今日の説教題、世の罪を定めたノア、御言葉の中に、その箱舟によって世の罪を定めとありますが、まずはこの世は私のことではないのかと問われるのです。すなわち、私の罪をノアは指摘しているのではないか、私の不信仰、私の不従順を私はノアから教えられるのではないか。実は、それこそが神様が私たちに望んでおられることではないのかと思うのです。もう一度7節を読みします。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。ノアは、その信仰のゆえに神に喜ばれ、称賛されました。ノアの信仰から、信仰とは一体何なのか、どういうことなのかを、私たちは明確に教えられます。特に二つのこと。第一は、信仰とは、聞くことから始まるということです。誠の神様への信仰は、何よりもその御言葉を聞くことが大切です。聞かなければ、決して信仰は芽生えも、また成長も、実を結ぶこともないのです。 教会に来始めた方は、ぜひできる限り神の御言葉が語られる集会に出席し、御言葉の解き明かしを多く聞いてほしいと思うのです。そして聖書を読んでほしいのです。信仰を与えられてもう年数の長く経っている人は、ぜひますます御言葉に親しんでいただきたいのです。私はもう知っている。私はもうわかっている。それが最も危険です。知るべきこともまだ知らない。まるで私は知っていない、わかっていないのだという思いで、新鮮な思いで聖書に触れてほしいのです。ノアが聞かされた神の警告の言葉、それは到底人間の知恵や常識や経験から言って信じることができないような愚かなおかしなことでした。ノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、まだ見ていない、見たことも聞いたこともない不思議な言葉でした。大洪水が起こり、地上のすべてのものが死に絶える。これまでそんなこと見たことも聞いたこともありません。空を見るとどこまでも青空が広がり、太陽はさんさんと輝いています。こんな地域で大雨が、大洪水が考えられません。神ご自身が、ご自分の姿に形に似せて作られた人間を、たとえ堕落しきっていると言っても、大人も子供も男も女も皆、滅ぼし尽くすなんていうことは、到底信じられないようなことです。全世界を覆う大洪水など、ありえないことだと、よく人は言います。しかし、私たちはそのことをもっと理解しやすい時代に生かされています。地球温暖化による海面上昇の問題は今全世界の最も危ない危険な警告として私たちは今聞いているのです。現実の脅威となっています。太平洋の島々からバヌアツという国はもうすぐ国の全部が海の下に沈んでしまいそうで、どんどん移住計画が具体的に進んでいるのです。先週のニュースで驚きました。インドネシアのジャカルタ。私も訪ねたことのある大都会です。ジャカルタの一つの中心のような地域が大変なですね、海面上昇によってですね、みんな満潮の時になると、胸のあたりまで海水が上ってきて、お店の中にまで水が上ってきて、それでも商売をしている。それでも、そんなとんでもない汚いところで子供たちが平気で泳いでいる画面が出てきましたけど、あのジャカルタで、そしてタイの国で、そしてイタリアで、世界中から海面上昇の問題が大問題として今、世界中が今取り組んでいる。しかし手遅れにも近いような事態になってきているのです。すなわち、世界中が大洪水によって滅ぼされたという、その今日の出来事は、決しておとぎ話でも神話でもなく、今私たちは現実の問題として取り組む問題なのです。それにしてもです。雨も降らない内陸部のきっと高台にノアは船を作ったと思われます。グノコ町です。船を作るんだったら海のそばで、いや、海の中で。しかしノアは、なんと創世記の6章22節によると、すべて神が命じられた通りにし、そのように行ったというのです。たとえそこに、自分のわからない納得できないことがあっても、神のお言葉をお言葉ですからと信じ受け入れたのです。なぜノアはそんなことができたのでしょうか、信じられたのでしょうか。ヘブル書の11章の7節をもう一回よくご覧ください。ノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、 恐れかしこんで、ノアがなぜその言葉を受け入れることができたか、その理由は恐れかしこんだからだというのです。神の言葉への心からの尊敬、畏敬の念がそうさせたのです。私たちはしばしばお言葉ですからではなくて、お言葉ですがとすぐに自分の経験や自分の知識や自分の常識、自分の現実を優先して神の言葉を拒んだり水で薄めようとします。なぜ神への恐れ、神への恐れかしこむ思い、態度、信仰の基本が崩れているからそうなってしまうのです。神様の言葉よりも自分の理性や自分の現実が上にあるのです。私たちに必要なのは、神を真に恐れ、かしこんで、神の御言葉をノアのような純粋な、素朴な、子供のような単純さを持って受け入れることです。第二に、信仰とは、ノアが神の言葉を受け入れただけではなくて、それに従い、従順で示したように、信仰とは従うということです。心で信じる信仰は必ず具体的な行動を伴って現れてくるはずです。信じるということと従うということは一つだからです。信じます。でも従うのは嫌です。信じてますよ。でも、その通りにするのは嫌です。これは信じているということが偽りということになってしまうのです。しかし、神の言葉を信じ、そして従うということは、それほど簡単、容易なことではありません。様々な戦いや、障害や、また抵抗がそこには伴います。しかし、だからこそ、神により頼んで、一歩一歩、一足一足、従っていくのです。でも、ちょっと想像をたくましくして考えてみてください。もしもあなたがノアだったら、もしもあなたがノアの立場だったら、一体どうしたでしょう。箱舟はどこかに進んでいく必要がありませんので、前をですね、こう、流線形のようにとんがらせる必要はありません。まさに箱舟です。洋館型でいいのです。もう、真四角のですね、真四角というか、直方体のですね、そんな形。長さが132メートル。幅22メートル。高さ13メートル。今で言えば、4万トン級の船の排水量だと言われます。この秋、鈴兄弟と一緒に、北海道から新潟までのフェリーに乗りました。このフェリーが約2万トンの船でした。定員が926名、トラック186台、乗用車80台が積載可能と書いてありました。もう中はまさにホテル、そしてでかいレストラン、そしてお風呂まであります。大きなビルにいるような感覚で一晩を過ごしました。箱舟はその2倍の大きさです。ノアの家族とあらゆる動物、その食料などを入れるに十分な大きさだと言われています。3人の息子と一緒だったとはいえ、皆さん家族だけで4万トン級の船を作れと命じられたら、どうします?木を切り出してくるだけでも大変です。今のようにチェーンソーなんてないんです。鉄の器具もないのです。まだ水道器文化かもしれません。どうやって山から木を切り出してきたんでしょうか?切り出してきたとしても今度はそれを丸太のまんま使ったんでしょうか?それとも板にしたんでしょうか?とんでもない作業です。それを3層3階建てに組み立てていきます。 天窓を作ります。水が染み込まないように木のヤニを大量に持ってきて、その染み込んできそうなところをヤニで埋めていきます。食料を運び込みます。動物を収容します。大量の水が必要ですので、まあ水は大雨が降るわけですから、その大雨をですね、上手にですね、こう引いてきて蓄えるような設備を作ったでしょう。私は心配になるのは、動物がいっぱいいるわけですから、排泄物です。排泄物どうやったんでしょうね。そういったものをですね、大量に出てくるわけですから、それをそのままにしておいたら、もう中は臭くてとてもじゃありません。それを上手にですね、集めて、そして捨てるようなですね、システムを作らなくてはいけません。まあ、そんなですね、作業を一つ一つを考えただけでも、もう、無茶なことです。それは不可能ですと悲鳴を上げてしまいそうです。一体、そんな巨大な船を家族だけで、男だけで4人、そのそれぞれの奥さんがいますから家族8人なのですが、家族8人だけで作るに、どれだけの日数がかかったと思います？なんと聖書によれば、120年。120年。来るかどうかもわからない、来るかどうかもわからない大洪水に備えて、箱舟を作り続ける。120日じゃないんです。120年間。気が遠くなりそうな年数です。なんという信仰から来る従順服従でしょうか。このように、ノアは信仰によって神の言葉に聞き従ったのです。ノアは家族のためにですね、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作りとあります。しかし、ノアは決して家族だけ入れるために作ったわけじゃなくて、かたくなな態度で、これは俺たちだけが入るための救いの船だと言ったのではなくて、ペテロ第二の手紙2章5節を見ますと、義を述べ伝えたノアたち8人のものとありますので、ノアは仕事の合間合間には、人々のところに出かけて行っては、神の警告の言葉を伝え、一緒に船を作りましょう。それができないのなら、どうぞ出来上がってからでもいいです。ぜひ船に来てください。入ってください。と招いたのです。しかし、誰一人として、ノアの言葉を聞いて、悔い改め、信じて、船に入る人はいなかったのです。マタイの福音書24章38、39にこうあります。洪水前の日々は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたり、めとったり、嫁いだりしていました。そして洪水が来て、すべてのものをさらってしまうまで、彼らはわからなかったのです。人の子が来るのもその通りです。彼らは、自分の生活、自分の計画、自分の楽しみ、自分の趣味、自分の都合が優先して、神の言葉を受け入れ、従うなおということは、まるで興味も必要も感じなかったのです。恐ろしいことに、ノアの時代のこの様子は、再びイエス様が来られる、再臨の時と同じだとイエス様は警告します。もしも、私は今は、家庭のこと、仕事のこと、趣味のこと、自分のことで忙しい。神様のこと、聖書のこと、教会のこと、救いなど、私はいらない、関係ない。それを考えるほど私は暇人ではない。もしもそんな態度をとっているなら、それは非常に危険な姿勢だと、聖書は警告するのです。ノアの人、同じことが、その時に起こるというのです。さて、今日の箇所で、私が特に注目させられる言葉は、その箱舟によって世の罪を定めとあることです。それは決して、ノアが人々を裁いて、あなた方のしていることは間違っている。 と非難をしたということではありません。人々の罪を暴き立てて、責め立てたわけではありません。ノアが神の警告の言葉を聞いて、それを信じ、ひたすら箱舟を作り続けている、その姿そのものが、当時の人々への挑戦であり、罪の宣告となったのです。クリスチャンとは、自分の正しさを振り回して、他の人を非難したり、他人の欠点を探して責め立てる存在ではありません。あってはいけません。他人の罪ではなくて、自分の罪、自分自身がいかに汚れ、堕落し、偽りだらけ、いい加減な罪人であるかを知らされて、深く悔い改めさせられ、そんな罪人を、しかし神は愛して、その罪を許すために、御子イエス・キリストが十字架にかかり、私の罪の身代わりに、十字架で罰を受けて死んでくださった。このイエス・キリストを信じるのです。ノアの箱舟は、イエス・キリストを指さしている、まさに肩です。ノアが箱舟を作り、それに入ったように、私たちの救いの箱舟はイエス・キリストご自身です。この方のもとに行き、この方のうちに隠れる。その時、私たちは滅びから、裁きから、呪いから、地獄から、免れることができるのです。ところが、このようにして神の言葉を受け入れ、信じ、従うということは、神の言葉を拒み、嘲笑い、愚かとする人々の罪を逆に浮き彫りにすることになるのです。信じない人々からすると、そこに信じる人が一人いるだけで、自分が信じていない、信じないということが明らかにされるのです。神を恐れない人だけだったら、神を恐れない人だけ集まっているんであれば、もうそれが当たり前で、何の違和感もないのに、そこに一人神を恐れるクリスチャンが存在するだけで、急に自分たちの神を恐れない、敬わない、信じない姿、姿勢が、生き方が浮き彫りにされてくる。クリスチャンの存在っていうのはそういう、存在するだけでそういう意味があるのです。パウロはフィリピ1章27、28でこう書きます。ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば、私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはない。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。こういうことです。クリスチャンたちがイエス様に会って喜び、恵まれ、平安に生き、心を一つにして愛し合い、心を一つにして福音のために奮闘している。その姿は、信じない人々にとっては滅びの印になるというのです。逆に、クリスチャンが平安もなく、喜びもなく、一致もなくて争い、主のために奉仕することもなくて、生きている姿は、ノンクリスチャンたちからすれば、やっぱりな、俺たちはこのままでいいのだ、という、なんとそれは彼らの救いの印になってしまうというのです。クリスチャンは、主にあって生きるとき、人々に嫌な思いを、憤りを、反発を感じさせる存在なのです。歴史上でなぜ多くの人々が、その信仰のために迫害され、時には殺され、嫌われ、嘲笑われ、罵られてきたのでしょうか。なぜクリスチャンは罪も犯さないのに、神を信じて経験に生きたのに、歴史の中であんなにも苦しめられたのでしょうか。それはクリスチャンの存在が 信じない人々には腹立たしいのです。イライラさせられるのです。憤りを覚えさせられる存在なのです。なぜなら、自分たちの信じない姿が浮き彫りにさせられるからです。近畿地方のプロテスタント教会で、消火器の投げ込み事件という嫌な事件が頻発しているということから、クリスチャン新聞でも、また朝日新聞でも大きく取り上げられていました。すでに50件の被害が出ているそうです。教会の窓が破られて、そして消火器が噴射している状態になされて中に投げ込まれる。そうすると中はですね、その消火器の粉でいっぱいになって大変な状況になるということが次々起こっているというのです。近畿地方で起こったということは北陸に飛び火してくる、来ないわけでもないかもしれません。教会への嫌がらせ事件です。その背後にある真相も犯人もまだ明らかにされていません。しかし教会はこうした抵抗や攻撃を受け続けてきたのです。それは教会という存在が、クリスチャンという存在が世の罪を定める存在だから腹立たしいのです。私たちはそれをある意味で覚悟しておらねばならない。クリスチャンとして生きるということは、みんなから拍手喝采を受けるだけではないのだということを知らねばならないということです。ノアについて最後に注目したい言葉は、信仰による義を相続するものとなりましたというこの一節です。ノアは信仰によって神様から義と認められたというのです。義と認められる義人と言います。それは一度も今まで罪を犯したことがないものと認められるということです。驚くべき約束です。イエス・キリストを信じるなら、その信仰によってどんなに汚れた罪を犯してきても罪なし、あなたには一点の罪も認めないと神から認められる。さて、旧約聖書の中で代表的な義人、義と認められた義人といえば、一体誰を挙げることができるでしょう。つい最近見たヘブル書の11章の4節にも、その生贄によってアベルについて、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ましたと、聖書の中には義と認められた義人がいっぱい出てくるのですが、旧約聖書のエゼキエル書14章の14節には、義人としての3人の代表選手が挙げられています。たとえそこに、ノアとダニエルとヨブのこれら3人の者がいても、彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。神である主の御告げ。ノアとダニエルとヨブの3人が旧約聖書の義人の代表として挙げられました。そしてエゼキエル書は興味深いことを私たちに告げているのです。すなわちこのように代表的な義人であっても、自分のその義の正しさの余り物によって他の人まで救うことはできっこない。エゼキエルは14章の16、18、20で同じことを繰り返しながら、たとえその地にこれら3人の者がいても、私は生きている。神である主の御告げ。彼らは決して自分の息子も娘も救い出すことができない。どういうことでしょうか。ノアの信仰は素晴らしい信仰です。なんと大きな信仰かと私たちも称賛を禁じ得ません。しかし、いくら立派な信仰であっても、その信仰の余り物で、神様から義と認められたその余り物で、家族、娘や息子を救うことはできないというのです。カトリック教会には非常に不思議な教えがありまして、 私たちが死ぬと、そのまま天国に行くんではなくて、煉獄というところに行くと教えます。煉獄、練炭の練です。秘変の、全然頭に思い浮かばない人ですね。煉獄。天国でも地獄でもない煉獄。そしてですね、私たちはあまりにも罪深いので、すぐに天国なんか行けっこない。もう、中間の駅で、中間の駅と言われる煉獄で、その罪滅ぼしをしていく。どうやって罪滅ぼしをしていくか。それは地上に生き残っている人たちが一生懸命お祈りしてあげたり、献金したり、良い行いをしたりして、一生懸命功徳を積むことによって、この人たちは許されていき。また、もう一つはですね、カトリック教会には聖人と言われるですね、聖なる人と言われる人がたくさんいるわけです。この聖人という人たちは、あまりにも聖であるために、自分だけ天国に行くだけではなくて、あまりものの清さをいっぱい持っている。いっぱい余り物の清さを持っていて、その余り物の清さをですね、教会が銀行のように管理している。だから、その管理している清さをですね、によってですね、その聖人たちの功徳を煉獄で苦しんでいる人たちに分け与えることによって、どんどんどんどんどんどんどんどん清められて、やっと天国に入るという教えです。聖人たちは余り物の清さを持っているって言うんです。しかし聖書は残念ながらそんなことを教えません。なぜなら、ノアとダニエルとヨブであっても、三大義人と言われる人であっても、やっと信仰による義によって天国に入るだけで、他の人、娘、息子さえも、それによって余り物で天国に導くことはできない。すなわち、信仰とは、自分自身で持ち、それを確かなものにしなければならない。親がクリスチャンだから子供も自動的に、いいえ。妻が夫がクリスチャンだからそのおかげで、いいえ。子供がクリスチャンだからそのおかげで、いいえ。友人がクリスチャンだから、いいえ。おこぼれはないというのです。では、ノアは、どうしてそのような神に喜ばれ称賛されるような信仰をしかし持つことができたのでしょうか。その鍵となる言葉が創世記の6章の8節にあります。最後にこの言葉を味わって締めくくらせていただきたいと思うのです。創世記の6章の8節です。ここにこうあります。しかしノアは主の心にかなっていた。口語訳の聖書ではしかしノアは主の前に恵みを得た。新共同訳はしかしノアは主の好意を得た。文語訳ではされどノアはエホバの目の前に恵みを得た。得たり目の前になってますが、昔の言い方ですので目の前に恵みを得たり。ノアは主の恵みを得たのです。この恵みという言葉ですが、それは愛する者に向かって体が傾く、身を乗り出すことを指す言葉だそうです。神様は人を愛するがあまり、私たちに身を乗り出すようなお方なのです。いや、身を乗り出すどころか、私たちは神様がこの世界に飛び込んできてくださったことを知っています。それがクリスマスです。身を乗り出す。それが恵み。先週、こんなことがございました。私の、大切な三人の孫のところに行きまして、ユーリちゃんというですね、一番下の子というか、一番しかしでっかい子を私が抱かしてもらったんです。ところがです、ユーリは、もう人見知りが始まったみたいで、毎日のように会って抱いているのに、私が抱きますと、体を後ろにのけぞるようにして、私の顔をじーっと珍しいもの、不思議なもの、おかしなものを見るような目でじーっと見つめて、口がヒクヒクし始めて、 今にも泣きそうな顔になって、まあ私をですね、もう人見知りで警戒しているのです。そこで娘がすぐにですね、ユリを抱いて、急に安心した顔になって、少し離れたところから私がニコニコしながら、おいでよ、おいでよと、しょこりもなく手を差し出してました。そうしましたら、なんと、さん、ユーリが今度は私の方に身を乗り出してくれました。私に恵みをくださったのです。はい。恵みとは、身を乗り出すということ。神様が私たちに身を乗り出してくださった。いや、飛び込んできてくださった。この恵みを得たとありますが、この得たという言葉は、発見した、見つけた、たどり着いたという言葉が使われます。世の人々が何を食べよう、何を飲もうと飲食に心奪われ、美女に目を奪われて、心奪われて、目取ったり、嫁いだりしている、すなわち日常生活が全てとなっている時に、ノアは別のものを見ていたのです。すなわち、主の恵み、神様が自分に向かって、私に向かって、身を乗り出すように愛を示しておられる、その恵みに目を留めて、発見して、心を開き受け止めたのです。今日、私たちの目はどこに向いているでしょう。ぜひ、私たちの目を、そんな驚くべき愛を持って、身を乗り出し、この世界に飛び込んできてくださった神様の恵み、愛に向けて、こんな私を、そんなにも愛してくださるのですかと、驚きを持って、それを受け止めたいのです。そこにこそ、ノアの素晴らしい信仰のスタートがあったのです。クリスマスは、この恵みによって、この世界に身を乗り出すどころか飛び込んできてくださった救い主の愛を受け止める時です。御子をさえくださった神の愛に心を開いて、この方を信じ、この方に信頼し、この方に従って私たちも歩んでいきましょう。お祈りします。御愛の天のお父様、この朝私たちにノアの信仰、その従順の姿を見せてくださり、その信仰があなたに喜ばれ、あなたに称賛されていることを知りました。それが信仰というなら、一体私の信仰はどこにあるだろう。それが従順というなら、私の従順は一体どこにあるだろうかと、まさに自分の罪が示される思いがしますが、しかし、そんなノアが、あなたの恵みに心を止め、身を乗り出して、あなたのご愛がノアに降り注がれていることをノアは知って、それを受け止めたことによって、その信仰が与えられ、その信仰が成長させられたことを知ります。今日、このクリスマスの季節、あなたが、私たちにそっぽを向いておられるお方ではなくて、私たち一人一人に心を向け、関心を持ち、身を乗り出して、私たちへの愛を示しておられる、そのことをクリスマスに見て、こんな私を愛してくださっているのですかと、驚きと感謝を持って、その愛を受け止め、信じ、そしてそんなに愛してくださるあなたに、私も従っていきますと、従うことができますように、どうかこのクリスマスの季節、私たちの心に、そんな信仰と従順を溢れさせてくださるように、あなたの驚くべき恵みを満ち溢れさせてくださるように、あなたに心を開きます。どうぞ、満たしてください。感謝して尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に 神様の祝福が豊かにありますように。